私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。洗礼を受ける機会がなく死を迎えられた方のご葬儀をさせていただいたことが何度かありました。多くの場合ご家族は教会のメンバーでしたが、そのご本人は洗礼を受ける機会に恵まれなかったのでありました。ご家族は洗礼を受けていないことを悔やみ、また心を痛めておられる様子を見せることも少なくありませんでした。そのような時、私はご家族への慰めになればと、今日の福音の日課において主イエスに、あなたの罪は許されると言われた一人の病人について触れることがありました。私たちの目にこの人はただ横たわっているだけで何一つしていないかのように見えます。しかし主イエスはこの人の罪を許し癒されたのであります。それはこの人をイエスのもとに連れて行きたいと願い、そのように努めた4人の人たちのゆえに違いありません。私はこの4人の人の行動を祈りであるというふうに思います。そしてイエスはその人たちの行為を信仰と見て受け入れたのでありました。そうであるならば、たとえ洗礼を受ける機会がないまま召されるとしても、周囲にいる家族や友人、そして私たち教会の群れがその一人のために心を合わせて祈るならば、その祈りは聞き入れられるに違いないのです。ルーテル教会の葬式次第には、洗礼を受ける機会がないまま亡くなられた方のための祈りが設定されております。これもまた周囲の者が一人の救いを求めて祈るということに違いありません。次のようにあります。人の生死はすべて見てのうちにあります。あなたが愛するものを私たちに与え、私たちの交わりのうちにあなたの御業を与えてくださったことを感謝します。ここで人の名前が入るんですが、誰々はあなたを信じることを公に言い表し、御子の死と復活に預かる洗礼を受ける折を得ないで世を去りましたが、どうか人の心の奥底を見てくださる主の慈しみのうちに受け入れ、主の愛の御旨を全うしてくださるようにお願いいたします。人の生死はすべて見てのうちにあります。すなわち生きることも死ぬこともすべてが神の御手にあると祈りは始められています。当然それは洗礼を受けた者の生死だけを指しているのではなく、すべて人の生死は神の御手にあるというのです。そして祈りは主の慈しみのうちに受け入れ、主の愛の御旨を全うしてくださるようにお願いしますと閉じられております。確かに聖書は信じて洗礼を受ける者は救われると教えていますから、信じて洗礼を受けることで人は救われるのでしょう。しかし主の慈しみ、その愛と憐れみとは、御言葉を単なる律法として洗礼を受けているか受けていないかだけで人を区別して救いを論じるのではなく、御言葉を福音として全ての人を救いへと 招き入れることを喜びとするのであります。その神の御心に信頼して祈り求め続けることが常に私たちに望まれていることなのです。先ほどお読みしました御箇所7章に次のようにありました。あなたのような神が他にあろうか。咎を除き罪を許される神が。旧約聖書の多くの場面で主なる神は人を裁き罰する方である、そのような印象を私たちに与えます。しかし今日明らかにされているのは咎を除き罪を許される神、その方についてなのです。別の神について触れられているわけではありません。人の罪に目を留め裁こうとされる神がそれを思い直し咎を除き罪を許される神となられたということなのです。そして聖書は続いて、この神が咎を除き罪を許されるのは、神は慈しみを喜ばれるゆえにと、その理由を明らかにしています。神は慈しみを喜ばれる方なのです。ですから私たちはこの神の御心に信頼し祈り続けるということができるのであります。数ある賛美歌の中で多くの人が哀唱歌、哀唱賛美歌としているのが、先ほどご一緒に歌いました慈しみ深きという賛美歌ではないでしょうか。恵泉女学園大学名誉教授の大塚のゆりさんはその著書の中で、賛美歌慈しみ深きの作詞者スクライビンに触れています。1819年にアイルランドの裕福な家に生まれた彼は、青年期に2度の辛い経験をしています。その第一は、結婚式の前日、婚約者が溺れ死んでしまったことでした。癒すことのできない心の傷を負った彼は、25歳の時カナダに移住し、そこで学校の教師となりました。それから15年ほどが時が流れ、スクライビンには再び春が巡ってきました。その女性と婚約までこぎつけたのですが、彼女は結核にかかり1860年に亡くなってしまったのでした。これが第二の辛い経験になります。彼の人生における辛い経験を指して、その時の絶望はどれほど深かったことでしょうと大塚氏は書いています。しかし苦しみの中にも不思議に神の慰めを感じ取っていた彼は、同じように苦しんでいる故郷の母親を慰めるために、この賛美歌慈しみ深きを書いて送ったというのであります。その時の絶望はどれほど深かったことでしょうと大塚氏が書いているように、深い悲しみ、そしてその悲しみから来る絶望は、時に人を自暴自棄へと追いやりますし、神を呪い、神の存在を否定して、その関係を断ち切ろうとする道へと人を追いやることでしょう。しかし、スクライビンは絶望の苦しみにあって、神の慰めを感じ取っていたというのです。 絶望と深い悲しみにあったからこそ、神の慰めを知るに至った彼の態度は、通常絶望に陥る人が見せるものと正反対のように思われます。彼の信仰が深かったから、私たちはそう思うでしょう。しかしルターの言う通り、信仰は神の賜物であるとするならば、彼の信仰の深さでも大きさでも長さでもない、神の側に全ての理由があるということになります。そしてその理由は、悲しみの中で彼が書いた作詞歌詞に見出せるのではないでしょうか。慈しみ深き友なるイエスは、罪とが憂いを取り去りたもう、というかつての歌詞が強く私たちの耳に残っていますが、ここから私たちはスクライビンの書いた歌詞を忠実に再現することはできません。しかし大塚氏の著書に詩による訳詞が掲載されているので、ここで分かち合いたいと思います。なんという素晴らしい友でしょうか。主イエスが私たちのすべての罪と悲しみを負ってくださるとは、なんという特権でしょうか。すべてを神に祈ることができるのは。しかし、なんとしばしば私たちは平安を受け損ない、無駄に心を痛めるのでしょうか。すべてのことを神に告げる祈りをしないからです。試練や誘惑に出会っていますか。失望してはいけません。主に祈りなさい。こんな真実な友があるでしょうか。私たちのすべての悲しみを感じてくださる方が、主イエスは私たちの弱さをすべてご存知です。主に祈りなさい。重荷に弱り、辛労に疲れていますか。尊い主は私たちの逃れ場です。主に祈りなさい。共に軽蔑され捨てられていますが、主に祈りなさい。主はその身腕にあなたを抱き、あなたを守ってくださいます。そこにあなたは慰めを見出すでしょう。いかがでしょうか。この3節までの歌詞で共通しているのは、主に祈るということになります。1節では主に祈ることを特権と言い、平安を受け損ない、無駄に心を痛めるのは祈らないからだと言っています。2節では主に祈りなさいが2度繰り返されています。主は私たちのすべての悲しみを感じてくださり、弱さをすべてご存知ですと、その主に祈るようにと励ましています。3節でも主に祈りなさいと2度繰り返され、主が逃れ場であり守ってくださり、慰めを見出すと歌を閉じています。スクライビンは絶望の中にあって、それでも神の慰めを感じ取っていたと大塚氏の著書にありました。それは彼の信仰の深さや長さにあるのではないと思います。彼の書いた歌詞から伺い知ることができるのは、彼が祈ることを、そして何よりも祈りを聞いてくださる方が共におられるということを知っていたということなのです。絶望の中にあって自暴自棄に陥ることなく、神を呪うこともなく、共にいて すべての悲しみを感じ、弱さを知り、また逃れ場となってくださる主イエスをその絶望の中で感じ取っていたに違いないのです。ルーテル教会の礼拝式文の特別の祈りは周到コレクトと言われておりました。祈りが集められたということを意味しております。現在の特別の祈りは周到というよりもその日の礼拝の主題に即した祈りとなっていることがわかります。さまざまな祈りの課題が集められ祈っていくという意味では現在の教会の祈りが周到に近いのではないかと思います。教会の祈りで祈られることは教会という私たちの群れのための祈りばかりではありません。そこに集められた祈りは地域の人々のことである。国内外を問わず全ての人々の持つ課題を教会が代弁する、そういう内容が期待されるのでしょう。その祈りは祈ることも祈る相手も知らない人々に代わって私たち教会の群れが祈る、まさに先の4人の行動、そして祈りそのものなのです。祈ることができない誰かに代わって私たち教会が祈ることによってその人々を主イエスの前に連れ出すことができるのです。それが毎週の礼拝において起こる奇跡なのです。私たち自身は無力で何もかも不足した群れでしかありません。自分たちの先行きが心配で他の人のことへと心を配る余裕はない、そのようにも見えます。しかしそれでも私たちは祈ることを知っているのです。そしてその祈りを聞いてくださる慈しみを喜ばれる友主イエスを私たちは知っているのです。私たちは祈りによって全ての人々を主イエスの前に連れ出す一人一人として今日も新たにされ主に用いられて生きるのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとイエス・キリストによって守るように。アーメン。